今朝の聖書の箇所を皆さんでお読みいたします。ヨハネの黙示録20章7節から10節まで。黙示録20章7節。しかし千年が終わると、サタンはその牢から解き放たれ、地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海の砂のようである。彼らは地の広いところに登って行き、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。彼らを惑わした悪魔は人硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も夜を限りなく苦しみを受ける。第二次世界大戦中の1940年6月、ドイツとフランスの間で休戦協定が結ばれます。休戦とは言ってもそれは名ばかりで、実際にはこの日を境にフランスはドイツの占領下に置かれることとなります。この時アメリカはまだ戦争には加わっていませんでした。当時のアメリカの外交政策の柱はモンロー主義。簡単に言えばヨーロッパの争いごとには一切介入しないというのがアメリカの立場でした。第二次世界大戦の時も、また第一次世界大戦の時も、自国の利益が脅かされない限りアメリカは国際紛争には介入しようとはしませんでした。それは原則論として今も同じです。もっとも自国の利益と無関係な国際紛争に関与しないというのはどこの国の政府でも同じです。結局アメリカが第二次世界大戦に参戦するのはフランスが占領された14ヶ月も後のこと、1941年の8月でした。ところでフランスがドイツに占領された時、西ヨーロッパで唯一残っていたのはイギリスです。フランスとイギリスを隔てるドーバー海峡は直線距離にしてわずか34キロ。もしドイツが攻めてくれば、アメリカ軍の支援をまだ受けていないイギリスはあっという間に占領されたはずでした。ところがここで歴史のミステリーが起こります。アメリカは戦争には加わらないと思ったからか、それともイギリスなどいつでも占領できると思ったからか、ヒトラーは軍を西から東へ、ドーバー海峡からロシアの国境線へと向けたのです。こうしてイギリスは難を逃れます。そしてこれが第二次世界大戦の行く末を決めることとなるのです。14ヶ月後、ヨーロッパで唯一残っていたイギリスを拠点にしてアメリカ軍による猛反撃が始まります。もしもパリが陥落した直後にヒットラーがイギリスに侵攻していれば、第二次世界大戦は間違いなくドイツの勝利に終わったことでしょう。しかしどういうわけか、ヒットラーはドーバー海峡を渡ろうとはしませんでした。イギリスは九死に一生を得たのです。そしてイギリスの人々は今でもこれを神の奇跡と呼ぶのです。今日の箇所にも、絶体絶命の危機が描かれています。それが起こるのは千年王国の終わりです。千年王国の初めに拘束されたはずの悪魔が、その千年の終わりに一時的に解き放たれ、神とその民に対して最後の戦いを挑むというのです。7節。千年が終わると、サタンはその牢から解き放たれ。第二次世界大戦はその名の通り世界中の国々を戦火に巻き込みましたが、 千年王国の終わりに起こる最後の戦いも全世界を巻き込んだものとなります。八節では、この戦いにおいて神に敵対する者たちを旧約聖書に登場するゴグとマゴグになぞらえていますが、彼らは牢から解き放たれた悪魔にそそのかされ、その軍勢に加わるというのです。八節にはこうあります。地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすためにサタンは出て行き、戦いのために彼らを召集する。地の四方にいると記されている通り、神と教会に敵対する者たちは全世界から集まってきます。しかもその数は膨大なものとなるのです。八節後半、彼らの数は海の砂のようである。千年の間、諸国の民を惑わすことのないようにと拘束されていたサタンは、その終わりに一時的に解放されます。すると悪魔は、再び諸国の民を惑わし、全世界から人々を集め、教会とキリスト者を根絶やしにするために、最後の戦いに挑もうとするのです。9節。彼らは、地の広いところに登って行き、生徒たちの陣営と愛された都、すなわち教会を包囲した。その日、キリスト者は、絶体絶命の危機に直面するのです。数えきれないほどの敵が世界中から集い、教会を包囲するのです。人々の目にはその日、教会の敗北はもはや避けることのできないものとして映ることでしょう。しかし、サタンとそれに従う者たちが教会とキリスト者を包囲し、まさに総攻撃をかけようとするその時、神の御手が現れます。かつてソドムとゴモラを滅ぼしたように、神の民と教会を包囲する者たちを、神は天からの火で焼き尽くし、彼らを惑わした悪魔を永遠の滅びへと突き落とすのです。9節後半。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も夜々限りなく苦しみを受ける。ドイツの手からイギリスが助け出されたように、絶体絶命の中、神は教会とキリスト者を悪魔の手から救い出すというのです。通常、神は私たちに、私たちの人生の終わりを教えてはくれません。私たちがいつ死ぬのか、その時に何が起こるのか、どのように私たちが最後を迎えるのか、神は私たちにそれを教えてはくれないのです。でも私たちの人生がいつどのように終わるかは知らされていなくとも、この世界の終わりに何が起こるのか、それはちゃんと教えられています。千年王国の終わりに悪魔は再び解き放たれ、諸国の民を惑わし、彼らを一つにして、教会とキリスト者に対し戦いを挑んでくるのです。そして彼らは教会を包囲し、キリスト者たちを取り囲むのです。しかし、悪魔とその軍勢が、教会とキリスト者に対し総攻撃をかけようとするまさにその瞬間、神が天から火を下し、彼らを焼き尽くし、教会とキリスト者たちを守るのです。悪魔は結局、神の民と教会に触れることはできないのです。そしてそれが、今の時代、今の世界の最後の姿となるのです。黙示録が伝えるこの世の終わりは、今様々な悩みのうちにあり、今様々な迫害のうちにあり、今様々な苦難を耐え忍びながら暮らしている私たちキリスト者を励ますものです。どんなに悩みや苦しみに溢れているようでも、 悪魔は結局私たちを滅ぼすことはできないのです。いや、滅ぼせないばかりか、悪魔は私たちに、そして教会についに触れることすらできないのです。諸国の民を集め、教会とキリスト者を囲み、まさに総攻撃をかけようとするその時、神は天から火を送り、彼らを焼き尽くしてしまうのです。私はあなたと共にいる、だからあなたは安全なのだ。明日がどうなるかは私たちには分かりません。だから私たちは不安の中で暮らすのです。しかし、明日が分からず不安の中で暮らす私たちに、神はこの世の終わりを示し、励ましを与えるのです。何が起ころうとも、必ず私はあなたに勝利を与えるのだ。そう神は私たちに約束しておられるのです。9節。彼らは地の広いところに登って行き、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が下ってきて、彼らを焼き尽くした。この戦いやがて終わり、尽きせぬ平和の世に臨む日、栄の冠ぞ、我らのものとなる。終わりの日に、神が必ず与えてくださるその勝利を待ち望みながら、賛美歌382番を神に捧げます。お祈りします。父なる神様、終わりを知るというのはなんと心安らかなことでしょう。たとえ今どんな悩みのうちにあっても、それが必ず解決されるのだと知るとはなんと幸せなことでしょう。たとえ今どんな苦しみのうちにあっても、来たるべき日にその苦しみから私たちは解放されるのだと知ること、なんと幸いなことでしょう。確かに、この地上における私たちの歩みには悪魔の誘惑と苦難が満ち溢れています。私たちはサタンとその軍勢に包囲されているのかもしれません。でも彼らは私たちに触れることはできないのです。あなたが私たちの神であり、あなたが私たちと共におられるからです。そして彼らが私たちと教会に対し総攻撃をかけようとするその瞬間、あなたは天からの火でその者たちを焼き尽くしてくださいます。たとえ今がどうであろうとも、私たちには明るい未来が待っています。たとえ今、ゴリ夢中の中にあっても、やがてその霧は晴れ、天からの光が私たちを包み、私たちに勝利を与えてくださいます。その日まで、その時まで、あなたと共にあることができますように、その瞬間まであなたから離れることなく、御子イエスと共に歩み続けることができますように、聖霊の導きと励ましによって私たちをお支えください。そして、この世の終わりのその日に、あなたと共に勝利を喜ぶものとしてくださいますように。救い主イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。